インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょうということで、本日はもう本題からね行っちゃいたいと思います。ノア 1.13 後楽園のことです。プロレスリングノア1月13日後楽園大会スターナビゲーション2024のレビューとなります。観衆は1139人、1.2 有明からの流れをですね、うまいことつなげてと言いますか、はい、まあ賛否両論というか火がだいぶあった有明大会ではあるんですけれども、そこで頑張った自団体の自前の選手たちを、前面に押し出すというか、この人たちがノアをもっと見せてくれ、ノアの選手たちの頑張りを見せてくれ、外に頼らないノアの力を見せてほしいというですね、ノアファンのあの願望というかね、期待というか願望というかに応えるようなマッチメイク、をして、そして結果、そこにはねしっかり応えたかなという興行となりました。非常に盛り上がったし、お客さんもたくさん入ってたんで良かったですね。やっぱもうこういう積み重ねをしていくしかないのかななんてね、お客さんが戻ってくるというか、お客さんがいっぱい入ってもらうためにはしかないのかなというふうには思いました。まあ当然この日は、メインに GHC ヘビー級選手権、があったということもかなり大きかったのは否めないというか、間違いないことだと思います。プレビューでも言いましたが、久々の後楽園での GHC ヘビー級戦ということで、お客さんの期待値も高かったと思います。今年、これから予定されている後楽園大会でどれだけこういう刺激的なマッチメイクとともに格の高いですね、GH ヘビーやんのね、じゃあ行くわっていう、まあタイトルマッチをやる、フラッグシップタイトルをやるってことは、まあ、ある意味品質保証というか、すごい試合が見られますよっていうね、お墨付きっていうことじゃないですか。例えばこの日、メインはケンオーバーサス塩崎豪だったわけですけれども、GH ヘビー級選手権じゃないケンオー塩崎豪だったら、やっぱりここまでお客さん集まんなかったと思うんですよね。ノアの方針かなんだか知らないですけど、後楽園でタイトルマッチをやることが少なくなりました。特に GH ヘビーは去年やってません。まあなので今後どうしていくか、結構上半期もねビッグマッチ目白押しなんで、後楽園何個かありますけど、その間挟むの無理だなとかちょっと思っちゃったりしてるんですが、とにかくですね、 GH ヘビーが行われることだけが全てじゃないんですけれども、カードの出し惜しみをしないということはですね、切に願わんばかりです。はい、まあそれは個人的に、ね、自分が観戦する上でもそうだし、それからやっぱりたくさんのお客さんが入ってもらうためにはっていうことも考えて、はい、提言といいますかをさせていただきたいというふうに思います。やっぱね、試合が面白ければ別に何でもいいんですけど、やっぱついでにね、ついでついてはなんですが、お客さんいっぱい入ってないとね、入ってた方が盛り上がりますから、はい、ということで、そんな大盛り上がりだったスターナビゲーション2024、全試合レビュー行ってみようっつって、まず第1試合、スリーウェイタッグマッチ、アルファウルフ、ドラゴンベイン、アレハンドロ、忍者マック、エータ、ハヤタですね。アルファウルフ、ドラゴンベインバーサス、アレハンドロ、忍者マックバーサス、エータ、ハヤタ、有明で第1試合で大盛り上がりだったジュニアタッグのチームから、チャンピオンの傭兵忠助を抜いて、なんならそこよりもですね強い強いって、まあ、チャンピオンじゃないから強くないんですけど、早田瑛太を突っ込んでですね、はい、スリーウェイタッグマッチをいきなりオープニングにぶっ込んできました。かといってアンダーにね、若手がいないわけじゃないので、まあ工業を盛り上げるためにはこういう演出が必要でしょうということに気づいたんじゃないですかね。はい、初っ端からですね、もう期待通りのガンガン飛ぶ、ジュニアのタッグマッチが繰り広げ、スリーウェイマッチが、繰り広げられました。試合結果は9分2秒ツイスターベインでドラゴンベインがアレハンドロからフォールを奪いました。やはり、ノアジュニア、ノアジュニアタッグ戦線の第一人者はアルファウルフ、ドラゴンベインだなっていうことを痛感させられたというか、いや、この人たちが、このロスゴルペアドレスが、ノアに来れば見られるというプレミア感といいますか、はい、これはでかいっすよね。 まあ、当然忍者マックもアレハンドロも、アレハンドロなんかね、本当成長著しいというか、だいぶノアファンのね、お客さんにも認められてきてるところがあって、すごく良くなってますし、まあ、エータ、ハヤタは言うまでもないですよ、人気はね。エータなんか多分この日も人気ナンバーワンでした。なんですけれども、やっぱね、この単純に動きとしてね、このアルファブルドラゴンベインがいるといないとで大違いみたいなところがありますので、はい、この2人見れたのはすごく良かったです。はい、また再びあのチャンピオンシップね挑戦も期待したいななんていうふうには思いました。素晴らしいオープニングです。第2試合、谷口周平 VS 佐々木うるかということで、先日、ついにデビューをした、元格闘家現プロレスラーの佐々木うるかが、谷口周平と後楽園でシングルを行うという試合でした。佐々木うるかはプロレスラーとして後楽園ホールデビューを飾りました。いやまあこれはねやっぱ大きいことですね。後楽園ホールでシングルマッチやるってことすごく大きなことだと思います。結果7分19秒首固めスモールパッケージホールドで、谷口周平が勝利をしました。谷口は、去年の幕張大会で大和田優とシングルマッチを行いました。そこで、試合時間目いっぱい使ってですね、ほぼほぼレスリングをし続けたと。で大和田に有利なポジションをほとんど取らせることなく、ね、うわ谷口めっちゃ強いじゃんみたいなのを見せつける試合をしました。この日佐々木うるか相手にも同じようにですね、ね、佐々木うるかもファイターですか、 MMA ファイターですから寝技は下手くそじゃないというか上手い上手なんですけど、そんな佐々木うるか相手にもですね、谷口のレスリングは通用するというかというところが見れたのはまたすごかったです。打撃になるとさらに谷口周平の優位は揺らぐことなくですね、やはりまだまだちょっとあの線の細さとかっていうところ、体の小ささというか厚みのなさかな、はい、が気になるところではあるんですが、まあでも頑張ってますね。本当あのデビュー戦の時もしっかりバンプ取ってね、なんだろう、格闘家が、自分の実績とこう持ち味をちょっと冗談に構えてね試合するみたいな感じじゃなくて、本当プロレスラーとして一からやるっていうね、あの感じがするのですごく好感が持てますよね。でその中にあの一瞬の隙をついた脇固めとか腕十字とかっていう形で自分が培ってきた武器、一瞬で相手を仕留めることができる関節技っていうのを抜いてくる、はい、これを見せていました。とにかく佐々木うるかに関しては今ネガティブなイメージは全くないですね。はい、そんな佐々木うるか相手に谷口はしっかりと渡り合って、最後はですね、じゃあうるかがここでもっと攻勢に行くぞみたいな瞬間になったところでくるっと丸め込んで、はい、勝利という形で、まあ、こういう勝ち方もあるというか、プロレスは3カウントを奪った方が勝ちなんだよと、相手の体力をゼロにしてその上乗っかってスリーカウントを奪うのだけがスリーカウントの奪い方じゃないというのをしっかり見せたという試合だったと思います。佐々木うるかは面食らった表情でしたが、これもプロレスですからね、いい勉強になったみたいな感じになったと思います。実際この首固めなんですけど、まあどっちがどうなったかはとりあえず置いとくんですが、ちょっとですね意地悪というか結構叩き落とすような首固めだったのが印象的でした。っていうのは首固めって、まあ、相手を、ね、丸め込む、動作の中で、相手が前転をしてこうさらにそこをね自分が上乗っかって押さえ込むみたいな感じじゃないですか。その前転させる時のこうマットへのこう転がし方がですね結構高いところからズドンと落とすみたいな感じでかなりインパクトがありましたね。何今のみたいな、首固めだけど違うよねっていう、首固めバスターみたいな技でした。いやちょっとすごかったですね。はい、まあ、いずれにしても佐々木うるかこれで、デビュー 2敗目ということになりましたが、本当にいい経験になったと思います。このまま順調にね頑張っててもらいたいなというふうに思うし、谷口やっぱ強いなって思うことができたのも良かったです。試合開始前にロープワークやって膝のコンディションがだいぶ良くなってきてるのも見えたんでちょっと一安心した、そんな試合でした。お次第3試合、チームの発進ですね。モハメドヨネ、斉藤明俊、小峠敦史、弘樹、バーサス、丸藤直道、杉浦隆、小沢大志、大和田優の試合は14分26秒、ムーンサルトプレスで小峠が小沢から勝利をしました。 塩崎豪が掲げたユニットチームノア、ノアの戦いノアにリングにもっと戦いをもたらす激しさをもたらすために組んだユニットです。米明俊は、まあちょっとねトップ戦線から一歩引いたような状態、でここ数年をお過ごしになられてると。一度タッグタイトル挑戦もありましたけれども、やっぱりねあのアンダーで、がっちりした試合をするみたいなところの役割、斉藤明俊に至ってはね、解説の方が結構印象深かったりするんですけど、まあそんな感じだったんですが、この日はやはりですね、そのノアに戦いをもたらす、いや戦い十分あるし激しさも十分あるしみたいなことを思ってる我々ノアファンが、いやまだまだそんな甘いでしょっていうのをね突きつけられるかのような、いやモハメドよね斉藤明俊の顔つき、もうおまけにヒロキまでねこう鋭い目つきでね、はい、試合をしてました。対戦相手の丸藤杉浦ともかく小沢大和田もね、ノアの生え抜きの若手ですから、よっぽどこっちのチームの方がチームノアなんですけど、いやそんなことはないよと、ノアに必要なものノアの、戦いリングの上で表現するのをちゃんと備えてるのはわしらだからみたいなところをねズバッと見せてきた試合でした。丸藤杉浦が脇役に、なるかのような試合で、このチームノアが壁となって、大沢大和田に立ちはだかるみたいな感じも良かったです。でその小沢大和田も、若手としてなんかこう弱い姿を見せるんじゃなくて、しっかりとね向かっていって負けない姿勢を見せてた。で最後マッチアップ小峠と小沢になるんですけど、なんなら小沢は小峠からフォール奪っちゃうんじゃないかってくらいね、小沢の勢いがすごかったです。小峠それじゃいけないっちゃいけないんですけど、とはいえねこの日の小沢は鬼気迫るものがあったなと、なんだすげえなと思ってたら、試合後バックステージでですね海外遠征を直訴したということで、稲村に続いてイギリスに渡ることになったそうです。いやーここまで良くなったらねもう次バーンと跳ねるにはそこかっていう感じですけど、ちょっと寂しくなってはしまいなってしまいますが、またあの大きくなって帰ってくるのを期待したいと思います。まあ持ってるものは身体能力と体のデカさっていうのはね、あのノアの中でも突出しできると思いますんで、期待したいと思いますよ。本当に頑張ってきてほしい。でこの日はなんとセコンドというか、リングサイドに、丸坊主の若手が一人、いました。練習生ですね、はい、デビューまでこぎつけることができるか、ノアはね練習生がデビューに至らないっていうケースがここのところ続いてますんで、頑張ってほしいですね、はい、厳しいあの日本マット一厳しいと言われているノアの練習環境をねなんとかくぐり抜けてきてほしいなと思わんばかりでございます。で残った大和田は引き続き頑張れと、まあこの人はね死の子の言わんでも大丈夫でしょうって感じです。はい、期待の膨らむチームのねあの勝利であの追い風も吹きましたし、実際この日戦いぶりを見た人から、この4人のチームノアのね暴れっぷりを見る限り、わチームノアちょっとよく分かんなかった人もね、チームノアよく分かんなかった人でも、わチームノアなんかやっぱちょっと違うねってすごいね強いねって思えるような試合だったと思います。いいスタートが切れた、はい、そしてメインの塩崎豪にいいバトンが渡せた第3試合だったかななんていうふうに思いました。第4試合、違法でドクトルワグナージュニアだが小川義成 VS 清宮海斗大原はじめスペルクレイジー、まあパッと見、スターを余ってるスターとスター選手たちをこうグッとはめ込んだらこんなマッチメイクになっちゃいましたみたいな感じだったんですけど、いやこれがですねまた面白い、こういうどうでもいいって言ったら本当に失礼なんですけど、こういう試合でおもろい試合をやられると本当にねファンとしてありがたいし、うん、ボケっとしてる暇ないなっていうふうに思います。清宮海斗小川義成のマッチアップから始まりました。新日から帰ってきて清宮海斗のことをあまりよく思っていない認めていない小川義成が清宮海斗相手にどういうファイトをするのかと思ったら、清宮海斗がですねしっかりと小川のテクニック、小川から受け継いだテクニックを見せつけるような試合展開で、小川の一歩上を行っていました。はい、いやこういうのをねあの腕取りなんですなんてことはない、で相手をコントロールするという場面でダメージ量もそんな多くないところですよ。 ただこの試合序盤で清宮と小川が見せた展開っていうのはもっともっとプロレスの中でねいっぱい見たいなって思うような試合展開でした。派手な技だったり大技の応酬だったり、カウント 2.9 のニアフォールの連発だったりっていうね、これもやっぱプロレスの醍醐味だと思うんですけれども、プロレスならではの攻防、相手を制圧して、試合を有利に進めるための蓄積の部分ですね、グレート富士山風に言うと、余白の部分、この戦いがすごく見れたのが良かったです、はい、で試合はですね、ヨホデドクトロワグナージュニアが8分11秒エスペルクレイジーをアステカスネーク、足がらめ式、チキンウィングアームロックですね、脱出不可能、足も固めてる上にアームロックしてるからもう逃げられないっていうねこんな技考えるんじゃないよみたいな拷問技なんでジャベなんですけれども、はい、これでワグナーが勝利しました。この技に入る前に、足を固めてぐるっと自分が回りながらアームロックに入るというのは過去にもやったことあるんで、それがこの技の入り方だったんですけども、そこに例のアゴアグおーって言ってお客さんの声援を集めて自分で顔を振り向か、自分で顎とね頭を押さえてガギーンって振り向く、例のアゴアグですよ。これを振り向く動作、ジャベに入る時の振り向く動作に盛り込んでくるっていうね、ちょっと新しすぎてお客さんまだついていけなかったですけど、次大丈夫ですねこれをやってアームロックに入ってワグナーが勝利するという感じでした。で試合中、ダガと大原はじめのマッチアップが結構ヒートアップしてました。いやこれもしかしてはじめちゃんはじめちゃんって言っちゃったけど、はじめちゃんこれ GH ジュニア行っちゃう挑戦者いないし、もしよろしければよくってよと思ったらですよ、行きましたね。みんながいろいろ動いてっから俺もやるぜよって言って、新年早々チャンスをつかみに行くというマイクがありまして、いや熱かったっすね。1.2 の有明でエイター相手に完勝したダガ、すげえ強いと。あのエイターも悪くなかったんですよ。すごく強いエイターをダガは封じ込めた。どうすんのと思ってたんですよ。もうねプロレス見てるとね、ダガの次ダガどうやって倒すっていうのばっかり考えてるんで、そのぐらい強さを見せつけたダガだったんですけど、はい、大原はじめならいけるかもしれないと思わせるような、はい、試合ぶり。期待したいっすね、マジで、はい、決まっております GH ジュニアヘビー級選手権、だが大原はじめが、はい、行われますよということで、ワグナーも、気を吐いてるし、ね、清宮海斗は相変わらず素晴らしいし、で大原はじめはだがに挑戦と、はい、いろいろ要素が盛り込まれてた第4ね、すごいっすねいやすごいな、あの新日のほどではないです、あのスケール感は圧倒的に新日の方が上ですけれども、ビッグマッチ後の 1.5 ニューイヤーダッシュ級の、新しい展開をねボンボンボンボンボン、ここまででも放り込まれてくるんで楽しいですねビッグムーブ出なくても面白い。そして第5試合です、これがあったとはって感じですね。タイタスアレクサンダービニマストロ VS ジャックモリス LJ クリアリー、マーベラスが呼んだ外国人2人、タイタスアレクサンダービニマサロがノアにも定住をしております。マンデーマジックでね、ま、あのマーベラスとの接近がだいぶ強まった、ノアではあるんですけれども、こういうねあのマーベラスは団長混合で試合やってるみたいなんですが、この人らにねノアがチャンスを与えたっていうのはすごく良かったですね。そもそも、まあ、タイタスアレクサンダーはこれまでプゴトを聞きの皆さんならご存知の通りですね、あの米インディーで今注目銘柄の一つとなっている選手です。これがぬるっとねノアに参戦してですよ、そして早くもあの GHE ナショナル王座に挑戦が決まっていると、その前哨戦のような形になりました。試合開始前からですね、ジャック・モリス LJ クリアリーが、後ろから自分たちが普段入場してくるのとは逆、体格のね相手コーナーの後ろ側から入場してきまして不意打ちを食らわせます、モリス・クリアリーは、ヒールムーブというか、悪者テイスト、バッドガイテイストを前面に押し出してきて、試合中も、まあ、反則をするわけではないんですけれども、狡猾に立ち回って、ビニマッサロを捕まえて、なかなかタイタス・アレキサンダーに、タッチしないという展開を作り出しました。 まあこうなるって言うとタイタス歩きさんなんかタッチした瞬間は大爆発ですよね。まあこのタイタスアレキサンダーの大爆発もさることながらですよ、ジャック・モリスと LJ クリアリーのこのダーティープレイというかぶりにの板のつきっぷりっていうのがすごいなと。いやもうね、何度もビニー・マッサーロがアレキサンダーにタッチしようとするんだけど、それを、ね、うまいこと防ぐ、ようやりますね本当に。で出てきたタイタスアレキサンダーはビッグムーブ連発しました、フィニッシュはロールスルージャーマン、後方回転、相手をコーナーとかロープに詰めて一緒に後方回転しながらそこからブリッジするのがコーナーブリッジだったりするんですけれども、サナダとかがやるね、ローリングバッククラッチなんですが、このまんま相手をもう一回ぶっこ抜いてのジャーマンを決めると、ね、いう技です。しかもタイタスアレキサンダーのこのビッグアグリーというフィニッシュなんですけれども、これは相手のジャーマン、相手をジャーマンするときにブリッジをするんではなくて自分も飛んじゃうっていう、ね、見た目のインパクト十分な大技なんですが、これがなんとこの日は2発出ます、フィニッシュは10分25秒 LJ クリアリーにビッグアグリーを決めました。ちょっとジャンプできなかったけどね、はい、でこのちょっと前には、ジャクモリにも、ビッグアグリーを決めてます。ただロープに詰めたときに LJ クリアリーがパーンとタッチしてね、で、ビッグアグリを決めてフォールしてるつもりが、いやこれタッチしてるんでカウントしませんってレフリーがやって、アレクサンダーが気づいてないブリッジしてるとこにあの権利を得た LJ クリアリーが横から入ってきてフットスタンプ決めるっていうね。いやあれもすごかったな。もうね、なんつーの、こうなかなかうまく言えないですけどね、日本人選手だとこういうなんかテンポの良い小気味の良いうまい展開っていうのがなかなか見れないんですけど、これをねお見せいただいちゃったんでもうテンション爆上がりですね。はい、良かったです。あの本当高速で試合が進んでいくというところに要素がモリモリなんで、ザッツベインディみたいな試合でしたけどね、面白かったですよ。はい、でこの試合、負けた、LJ クリアリーが負けた瞬間にカットに入ろうとしたジャック・モリス間に合わず、目の前でスリーカウント奪うということで、いい顔してらっしゃいましたこれジャック・モリが。びっくりしてね。いやぶっちゃけもう間に合ったでしょとかちょっと思うぐらいのタイミングだったんですけど、はい、鳩が豆でっぽ食らったような顔をしてですね、はい、アレクサンダーを見つめてました。タイタスアレクサンダージャックモリスの GH ナショナル王座戦は1月17日の、新宿フェイスで行われます。これまた注目ですよ、新宿フェイスでやるんかいって感じだけどね。いや楽しみです。はい、そしてもう怒涛だな、第6試合、シングルマッチです。曽山ナブ VS 大岩良平、有明大会のセミファイナルで GH ヘビー強座に挑戦した曽山ナブが新日本プロレスから武者修行に来ている大岩良平をシングルで迎え撃つという試合でした。体の分厚さでは曽山ナブにも負けない、身長ではなんなら大岩良平の方が勝ってるんで大岩の方がでかい体をしているんですけれども、ただね曽山ナブのこうなんか剛力というかね、地に根を張ったような重心の低いタンク感のあるボディはですね、大岩良平といえども突き崩すことができませんでした。11分24秒弾道で曽山ナブが勝利しました。大岩も、そんな曽谷相手にですね、本当に奮闘していました。まあ、こういうこと言っちゃなんなんですけど、新日本プロレスでここまでですね、思いっきり体をぶつけ合う試合ってやっぱりあんまり見ることできない。ね、マッチメイク上の問題もあるし、試合の構成上の問題もあるし、そもそも選手間のコンセンサス的な問題も多分あると思うんですけど、もう序盤からね体真っ赤っかにして体ぶつけ合ってましたよ。ほんとすごかった。なんとかこの大岩良平をですねノアのものにできないかという悪いノアオタ思考をしてるわけなんですけども、いやほんとよかったっすね。はい、ぶつかり合いめちゃめちゃいいものを見させていただきました。大岩もいい線まで行ったんですけれども、最後はですねラリアット重くそぶっ込まれて、でデスバレー食らって、あもうこれで大岩級だったら終わっちゃうかなと思ったら、なんとかキックアウトするんですが、最後のねもう一発ロープに走り込んでる難度は、キックアウトすることができずと という感じでした。食らう瞬間にはね、なんかあのかつてのね90年代のジュニアのね、大谷高岩を彷彿とさせるかのような、あの叫びながらラリアット食らって死ぬっていう、死ぬって言っちゃったら負けるね、あの高岩が優勝した時の BOSJ のフィニッシュみたいなねシーンがありまして、いや結構熱かったっすねあそこうおーって言いながら、ダメだけどなんとか耐えたい大岩みたいな気持ちがすごく出てて、めちゃめちゃいいシーンでした。大岩を退けた菅はまた再びあのノアの中心に戻る戦いにこれから入り込んでいくと。それから大岩はもうね、ノアファンの心をがっちり掴んでるからな、ほんと新日本から来たからね、変な目で見られたりとか一切ないですからね、それには当然大岩良平がノアで見せてるファイトぶりがそれに足るものだということがあると思います。あんだけでかいのにちょっとエルボーが弱いのが気になりますけれども、まあそこは NJPW レスラーということでちょっと多めに見つつですね、はい、これからも成長楽しみにしたいと思うんですけど、いつか帰っちゃうんだよなんとかならんかマジで、はい、そんなこと思った、第6試合でございます。さあそしてセミファイナルです。セミファイナルは、正木民也、稲葉大輝、近藤修司、宮脇純太 VS ジェイクリー、アンソニーグリーン、陽平忠相の8人タッグマッチです。メンツ的にも、まあ、GLG をもう一回ね新年から打ってきますよみたいな試合なんだろうなと、セミファイナルだなと、相手もちょっとまあ勝つ相手だしみたいな、そういうこと言っちゃいけないんですけど、まあ GLG マッチだなと思ってましたよ。全然違った、ほんとごめん16分35秒、宮脇純太がなんと忠相からですねエビ固めで勝利をして大盛り上がりのセミファイナルとなりました。ちなみにこの決着がついた瞬間、国斉藤ですね、昨年のあの N1 で剣王が勝った時とかまあプロレス見ててね、こう心からね自然にガッツポーズが出る試合ってやっぱなかなかないんですけど、これ出ちゃいましたね。うわーっつって立ちそうになった自分を抑えたぐらい会心の勝利でした。いや素晴らしかったですね。あの8選手それぞれ持ち味が出てたし、開幕はジェイク北宮からスタートして、北宮コールがですねジェイクコールに負けてないのもすごく良かったです。あもう俺もめっちゃ北宮コールしましたけどね、この日一番の声を出したのはこの瞬間でしたけど、はい、で、北宮ジェイクはね、ジェイクが多分心には絶対引っかかってるはずなんですよ。口にも出してたし、あの N1 で勝てなかった正木民也に引き分けたっていうことはね、まあ、なんでいつかその機会来るかなと思って、もしかしたらこのマッチアップってことはちょっとワンチャンシングルやってから勝った方が GH 行ったりしちゃうのかなとかちょっとね期待したりしたんですけどね、はい。で、やはりこの試合はね、勝った宮脇純太が主役だったなと。振り返ってみれば宮脇純太は、近藤修司からギブアップ禁止令を出されています。禁止令出されてからですね、どんなにあの格上、それからヘビー級のレスラーからですねしんどい技をかけられてもカットすらしてくれない、助けてもらえないというあのなんきつい洗礼を浴びてますが、これが今の宮脇純太にはねすごく合っていて、あのめっちゃやられて頑張るマンっていうのを、ね、すごくやろうとしてたな。そしてだいぶ板についてきた感があります。この日もジェイクに逆エビをかけられている最中、北宮稲葉がですね助けに行こうとするんですけど、今度がダメっつって、ダメだ行っちゃダメだっつって、いやあいつは逃げるから頑張るからみたいな感じ、なんならあのちょっと降りようっつって言ってエプロンから降りてね見守る、でいても立ってもいられない北宮稲葉の2人がすごく良かったですね。はい、なんとか耐えて宮脇ずんた。で、その後、あの、いろいろありまして、忠相が出てきて、忠相にね、よっしゃ、行くかと思ったところで、ラリアットでぶっ飛ばされるって。やっぱダメか、と。で、横にいる近藤もね、さすがにまずいと感じたのか、ギブアップじゃないですから、タップを奪われるようなシーンじゃなかったので、助けに入ってくるんですけど、傭兵のドロップキックで排除されると。いや、これはもう危うしだな、と。で、忠相のラリアット走り込んで、いや、これ返してくれ、と思いましたわ。そしたらラリアット食らっちゃう。ダメだ。もう超クリーンヒットです。ね。で、ダメだと思ったら、ドロップキック食らって、もう終わったと思った近藤が蘇生して、なんとかカットに入ります。 もう一発ラリアットに来たところ、三宅ずんたが最後は、スクールボーイで丸め込むと思いきや、そのまま、スクールよな横入り式エビ固めですよね。相手が走り込んできたところに後ろに回って決める横入り式エビ固めと思ったら、肩を深く抑え込んでもう一回あの相手の足の方、自分の体の方に巻き込んで、で上から乗っかるっていう超変則的な、エビ固めを決めました。もうがっちり抑えてましたね。いや、やっぱね、しんどい思いして耐えて耐えて頑張った選手が大逆転の勝利を遂げる瞬間っていうのは、こうも高揚感があるものかという形で、三宅潤太がですね、見事忠助から勝利を奪って、GHA ジュニアタッグ王座へ、挑戦表明をしました。事態を飲み込めていないジェイク・リーがですね、試合後マイクを握って、お前が勝ったのは分かったっつって、で、お前の挑戦表明に対しては陽平忠助が答えるだろうから答え待ってろ、でもね、俺は言いたいことがあるっつって言って、あ、じゃあこれ来たみやとやるのと思ったら、呼び出したのが清宮海斗でした。なんだ清ピかと、一点に有明のいぶし丸富士戦後、救いのマイクをしたジェイクリー、そしてその救いのマイクのバトンを渡された清宮海斗が、うんっていう当たり障りのない締めをしてですね、終わった有明大会だったんですけど、この当たり障りのないですね、あの抽象的なマイクにジェイク・リーが非常に怒っておりまして、素敵なバトンを渡したのにお前はなんだあれはということを言いました。ジェイクはマイクで有明のあのムードを救い、そしてその後にもう一回ちょい滑りしてしまった清宮海斗のマイクすら回収に来ました。なんかね、もう喋り方がアメリカンドラマの吹き替え版みたいな芝居っぽいね喋り方なんですけど、ただ気持ちが乗っかってるんで心に刺さるというか、しっかりとね、内容が入ってくるんですよね。素晴らしいマイクでした。で、清宮何言ったかっつうと、お前は結局何がしたいんじゃっていうね、もう一回気持ちを込めて君は言いたまえっていうことを言いまして、いや、まあまあみんな思ってることだからね、そうだジェイクいいぞっつって、清宮頑張れみたいな感じになって、で清宮相変わらず抽象的なんですけど、まあ最終的にはまずはジェイク・リー、お前に負けっぱなしだから俺はお前に勝たねばならぬっていうことを言いました。よっしゃということで、お客さんも乗ることができたかな、これで。はい、でどうやら、GLG VS ノア関軍みたいな感じなのかな。清宮海斗、正木民也、稲葉大輝、近藤修司、三宅潤太に加えてもう一人、GLG が6人いますから、もう一人誰かって言った時にお客さんみんな多いわって言ったんですけど、あ、でも北宮と稲葉いるしそれでもいいのかなと思ってたら、ジェイクはソヤを指名しました。ソヤ、北宮、稲葉、ユニット名がつかないまま3人のチームがですね、なんかノアの正規軍化していきそうな感じなのがちょっと大丈夫かなって気もするんですけど、まあそんなこともなんとか帳尻最終的に合わせてくれんのかなっていう信頼感が今のノアにはあります。大容量12人タッグ、もこの流れで決定をしました。もろもろいろいろ決まってるカードについての紹介は後ほどしたいというふうに思います。はい、とりあえず一旦ここでブレイクします。さあ、それではメインイベントでございますよ。いや、すごかったな。メインイベントは第8試合 GHA ヘビー級選手権、チャンピオン剣王 VS 挑戦者チームの塩崎豪です。試合は21分、短いね、7秒、エンディンで剣王が塩崎豪から勝利をしました。今たった今ですね、短いねという一言が出ましたが、短い分内容は濃い特濃な GHA ヘビー級選手権となりました。正直言ってあと5分、余分に使って序盤の ビッグダメージパートですね。削ったらもうマッチオブザイヤーコンテンダーになったんじゃないかというぐらいの、試合内容で、したね。ここ最近ちょっとねプレビューで、ケンオーバーサス塩崎豪のことでも言いましたけれども、60分時間切れドローね、まあ、あれは至高の試合なんであれなんですけど、あれ以降ですね、ガツンと入ってきた塩崎豪対ケンオーっていう試合がなかったんですけど、来ましたね、でけえのが一発、すげえ試合が、はい、という感じです。まあ結果はね、ケンオーが勝ったという形になりますが、まあやはりこの試合に関しては抑えておかなきゃいけないのはチームノア結成からの挑戦という流れです。新しいユニットを組んで、そしてビッグマッチというか、タイトル、フラッグシップタイトルに挑戦するという流れは悪い流れではないと思います。ただ、その流れ自体が塩崎豪がマッチしてるかという問題がちょっとあって、直近といいますか、昨年の9月に、挑戦したばかり、それから剣王との試合も、この前ちょっとプレビューで言った通り、意外とですね密集しているというか、やってるんですね。そんなに早いテンポで消費するマッチアップじゃないんじゃなかろうかというところでもあるんですけれども、ただいろいろね、今1月14日ですけど、1月14日の夕方になったらですね、まあ塩崎豪がチームを組んで一つでかいことをやる、 GHC ヘビーに挑戦するということは必然だったのかなというふうに思いました。いろんな声あると思うんですけれども、じゃあこの日の挑戦者誰なら良かったのっていうねことがあって、俺は塩崎豪剣王はやって良かったと思うし、素晴らしい試合だったし、本当に良かったと今でも思ってます。まあ確かに複雑な気持ちはありました。モメンタムバッチリの、大好きな剣王と、モメンタム引っ張ってこれてない大好きな塩崎豪、このマッチアップっていうのはね非常に苦しかったです。正直気持ちはどっぷりは入りきらなかったんですけど、ただ試合は素晴らしかったということで、はい、そうだな、スターレーティングで言うと 4.5 はいかないかなって感じですけど、ね、4.25 ぐらいがまあ大体相場なのかなとはちょっと思ったりもしましたけども、はい、でもねすごかったです。序盤から両者、結構攻め気満々の感じでいって、場外で、ジャーマン、剣王が塩崎にジャーマンしてからの、コーナーからのフットスタンプ、場外へのフットスタンプを見せるという展開が最初から放り込まれます。剣王は、塩崎王のボディに狙いを絞るという展開、対する塩崎は、普段のムーブとか、チョップとかを織り交ぜながら、剣王の足に狙いを絞るという展開でした。剣王の足に狙いを絞った塩崎豪の戦いぶりっていうのは、まあ、豪君にしてですね、非常に整った攻め手となっておりまして、中盤ぐらいでね、剣王のハイキックをラリアットで迎撃するんですね。ハイキックをラリアットで打ち落とすことができるのは塩崎豪だけです。普通逆だろうっていう、手の力で足に勝てるわけないだろうというところなんですが、ハイキックね、鋭く飛んできたハイキックに対して剛腕で対処する、このバカ力を生み出せるのは塩崎豪だけということは、打ち落とされたし剣王の足のダメージたるやみたいな感じになるんでね、すごく良かったと思います。はい、ただ決め手がですね、例のリバースインディアンデスロック的なのを自分の腕で決めるというか、リバーステキサスホールド、テキサスクローバーホールドか、みたいな感じなんですよ。いろいろ向きがリバースなんですけど、剣王の体をね、ゴー君が手で支えて続けているので、俗に言うグランドクロスゴー君状態なので俗って俺だけだよ言ってんのはって感じですけど、まあ、くたびれちゃわないかなって心配だったんですけど、この日はですね、そのグランドクロスゴー君、非効率的なグランドクロスゴー君に加えてですね、ロープブレイクした剣王をそのまま持ち上げて叩きつけるっていう、むちゃくちゃですね本当に。 あのバカ力ね、あのこの日も曽山学が第6でねすごいパワーを見せましたけれども、そのナチュラルなこう体の中から湧き上がってくる力の強さっていうところに関しては、なぜかですね塩崎豪は凄まじいものがあるんですね。もっとでっかくてもっとパワーのある選手プロレス界にいっぱいいるんですけど、塩崎豪はまあ110キロで見た目あのボディですよ、ありえないぐらいのパワーを見せるんですね。いや本当すごいです、そこに関しては、はい、むちゃくちゃぶり見させて堪能させていただきましたよ本当に。でまあこの2人といえば、チョップとキックの打ち合いになります。まあおあつらい向きにといいますか、案の定といいますか、あのその展開になるんですけれども、ここですごかったのは、塩崎豪のチョップが走ってたということ。KO の胸板っていうのはチョップの的としてはですね、実はあんまり優れていないと思っていて、まあ一番優れてるのはご存知杉浦隆の胸板なんですけれども、やはりあの受け方の問題なのか、まあ、形の形状の問題なのか分かんないんですが、意外と KO 戦の塩の KO 戦は塩崎豪のチョップがあまりこうクリティカルヒットしないっていうイメージだったんです、ね。まあなんですけど、イメージというか、実績なんですね。そういう形だったんですけど、この日はね、バッツンバッツン入ってましたね。KO もしっかり体張ってたと思います。で、対する、あの、KO のキックを受ける塩崎豪ですよ、すごかったのは。やっぱりキックの受けって威力それなりにあるので、ノアのね、選手は、ちょっと前に、前倒しになりながら受けるみたいな感じなんですけど、全くですね、このキックを受けて、後ろに下がらないというか、あの、ちょっと打撃を食らったら少し力を逃がすみたいな動きをすることで、ダメージを減らしたりすることができるじゃないですか。それを塩崎豪は一切しなかったんですね、この日。まあ当然食らって我慢しきれなくて、ちょっと後ろにのけぞっちゃったりとかするシーンはねなかったわけじゃないんですけど、大方 KO のキックを食らうときに、それから食らった後微動だにしないんです。いやこれは心打ちましたね。あのドラゴンスープレックスの受け方見てもそうだったんですけど、この日塩崎豪は攻め手でノアを見せるんじゃなくて、ノアの激しさノアの強さとかっていうのを見せるんじゃなくて、受けで見せてましたね。すごかったです。まあいろいろありますよ。ね、ノアの大元の魂を受け継いでる塩崎豪のブッキングとして、これはどうなんだっていう話とか、無駄打ちだとか、時期尚早だとかね、いろいろな火の声が上がりました、塩崎豪の挑戦に関して、それからチームノア結成に関して。で俺も正直チームノアの結成時の塩崎豪のコメントには、なんでそんなことなくないですかっていう疑問があったんですけど、いやこれですよっていうのを塩崎豪が体を持って試合を持って見せてくれたなというふうに思います。そういう気持ちというか考えを持ってしまったことすらちょっと恥ずかしくなるぐらい の, あの危機迫るというか凄まじい受けっぷり、結局最終的にね、国際と剣王を応援する側に回ったわけですけれども、この塩崎号を見たらね、やっぱ胸打たれるものありましたね。決してチームノアがなんとなく考えて適当に出てきたものじゃないっていうのを、この日剣王に対して受けで見せた塩崎号、素晴らしかったと思います。もしですよ、そこに気づいてないんであればもう一回試合見てくれ。本当にすごいから。それから剣王ファンの人ももう一回塩崎豪の凄さを見てほしいなと、つくづく思った。そんな素晴らしい試合でした。最後はね、ムーンサルト狙いに行った塩崎豪を止めて、なだれ式ドラゴンスープレックスからの PFS からの、円輪でフィニッシュと、まあ、ここまでやったら塩崎豪もキックアウトできんわなと。しかもね、どれもねズバッと入ってたんですよ。すごかったね。ボディ攻めしてるから、この日は剣王スペシャルもなしです。ね。初めから終わりまできっちりと整った流れの試合だったなというふうに思いました。いやー、でも本当素晴らしかったですね。やっぱね、でも、それでもやっぱあと5分。あと5分。 いろいろ盛り込んでくれたら。いやマッチョ・オブ・ザ・イヤーコンテンダーだったんだけどな、ね、そういう試合にしてほしかったです、正直。いや、あの、別にって言ったら、ほら、なんかこの試合がちょっと足りなかったみたいな感じになっちゃうから、ね、十分だったんですよ、十分だったんですけど、もう一段上にはいけたよねっていう感じですね。はい。いや、でも、あの、間違いなく2024のフェイバリットマッチに組み込まれる、試合でした。でだ、この試合にはですね、GHC ヘビー級ベルトという、同時にもう一つかかってたものがあったんですね。それが塩崎豪のアイアムノア。KO は塩崎豪の挑戦を認めていませんでした。認める条件として、塩崎豪の持っているアイアムノアというキャッチフレーズ。これをよこせと、かけろと言いました。勝った剣をアイアムノアを手にしてですね、もう嬉しそうな顔してアイアムノアを連呼するわけですね。都合を4回アイアムノアを言いました。ほんと数分の間に、試合終わった後のマイクでね、多分ね、これで満足っちゅうんだわー、いい、よかった、俺はいいフレーズだわ、もうでも、もういい、言い終わったし、もういいわみたいな、もういいわと思ったかどうかは別にしてですね、このアイアムノア、奪われたゴー君、これからチームノア結成したのにどうすんのかな、剣をアイアムノアとはいえ人の言葉だよな、どうすんのかなと思ったらですね、試合終わった後、塩崎豪に向けて言いますね、チームノア、お前らも頑張れよと、塩崎豪、お前も頑張れよ、お前らが頑張っていくことでノアはより高みに上るとね。そうですよね、プロレスって一人でしてるわけじゃないから、やっぱりエースと呼ばれる人とかリーダーと呼ばれるような人、一人に期待がかかるんですけれども、当然プロレスは試合をしなきゃいけない、対戦相手がいなきゃいけないで、というわけで強い相手がいないと成立しない、強いライバルがいないと盛り上がっていかないというところで、塩崎豪がもっともっともっと強くなって頑張れよ、結構ね、塩崎は剣王に負けてエールを送られること多いんですけど、この日はエールを送られた上にですね、最後あの、お返しいただくっていうお前にプレゼントがあるっつって、でこれからも頑張っていく、お前にプレゼントがあるっつって、アイアムのはプレゼントされるっていうね、はい、いうことで、これはもうあの出典元を明確にしましょうね、我があの仲良しフォロワーさんのピープルズエルボーさんがですね、試合後にツイートされてたんですけど、初代アイアムのは塩崎豪、二代目アイアムのは剣王、そして三代目アイアムのは塩崎豪ってことで、まあいろいろありますよ。負けた後に奪われたものすぐ返されるのとか、屈辱だよね。ね、あの、英語の、ね、レビューアーの人もルーザースタンプって言ってましたよ。ルーザースタンプって結構しんどい言葉だなと思ったんだけど。敗者の烙印でしょつまり。なんだけど、でもね、あの、この日いた観客の多くは、あ、よかった、ゴー君にアイアムのを戻してもらえたっていうのもちょっとあったと思うんです。結構安堵というか、いや、よかったよかった、みたいな人も多かったんで。まあ、能天気っちゃ能天気なんですけど。てか、でも、アイアムのは、言えねえよなどうすんだろうね。いや、ちょっと、これで言ったら恥ずかしいっちゃ恥ずかしい。いや、そんなことは気にしない。ゴー君はそれでも大丈夫。はい。まあ、いいや。で、なんだっけちょっと飛んじゃった、生放送感ありますね。アイアムノアを奪って返されたということになりましたよと。あーね、落ち着くべきとこにそれぞれ落ち着くもんが落ち着いたんで、まあ良かったかなーなんていうふうに思っちゃいましたけど、もう誰かがね、何かを奪われたり取られたりね、あの、引っ張されたりしてしんどい思いするのはもうごめんなっつって、三方一両損じゃないですけど、はい、あの、大岡裁き、見事な剣王裁きでですね、はい、それぞれが落ち着くところに落ち着いた。GHC のベルトは剣王に、アイアムノアは塩崎豪のもとに再び落ち着くことができました。剣王はね、試合終わった後に戦った相手のことをしっかりと称えます。特に青くなってからの剣王っていうのはそれが顕著で、今後の時は相手を呼吸労使を終わることもなかったわけじゃないんですけれども、でもあの青くなってからの剣王っていうのはとにかく自分一人じゃノアは上に行けない、ね、当然自分がまずはてっぺんに立つことが大目標になるけれども、ね、リーダーとして後ろの人を引っ張っていく立場、 後ろについてくる人たちを引っ張って先頭を走っていく立場っていう意味で、本当にね、あの対戦相手もっと頑張れよ、やるぞっていう感じを出してくるんですよね。ここが本当に素晴らしいと思います。 KO のねマイクの締めは俺についてこいです。これは当然客席のクソ野郎どもに言ってる、我々に言ってるのは間違いないんですけども、裏テーマとしてね、今バックステージにいるノアのレスラー全員、お前らもう俺についてこいよって言ってるような気がしてならない。はい、そんな素晴らしい、試合、そして試合後のマイクで 1.13 のノアの後楽園大会はビジッと閉まりました。工業単体としても素晴らしかったし、それからこれからのノアを見据えていく上でも非常にね、未来が、明るい未来が見えてきたなと、1.2 の有明ではちょっとやべえなみたいな感じにムードがなった部分もあったんですけど、まあね、裏で、まあ、大目立ちするメイン丸藤井伏の裏で頑張ってるノアの選手たちが、後楽園で改めてね言いますけど、こう頑張った姿を見せて、そして2024年ノアは面白くなるよっていうのをねちょっと見せてもらったような気がするので、本当期待が膨らむ興行でした。で、決まったカードです。いろいろありました。アンダーでいろいろあったんですけれども、次期シリーズというか、これから怒涛のシリーズが始まっていく中で決まったカードがいくつかあるので紹介しておきます。まずは、小沢大志の海外遠征が決まったということで走行試合が組まれています。 1.20 では、清宮海斗、そして 1.21 では、大岩良平、そして 1.23場所言ってないね。1.20 長野、そして1.21玉未来メッセ、そして1.23横浜ラジアントで、ジェイクリーが、ね、それぞれ走行マッチをやってくれるということで、素晴らしいですね。小沢大志本当頑張ってきてほしいです。特別扱いで、いろいろ流れの中で決まったカードとしましては、注目のカード紹介していきますね。まず 1.21 の八王子のメインイベントで、GLG とノアの12人タッグマッチが組まれました。しかもこれなんと60分3本勝負です。はい、これは楽しみですね。がっちりやってくるんでしょう。ちなみにこの 1.21 八王子は、首都圏で行われる第3委員会、ね、あのノアの選手が全部登場してきて試合前と試合後にサインをしてくれるっていう、ね、はい、あの素晴らしいイベントです。ちょっといけない、悔しいで、その他カードとしては 1.28 の、エディオンアリーナ大阪第2競技場で GH ジュニアヘビー級ジュニアヘビータッグジュニアタッグですね、陽平忠介 VS 近藤修司宮城善太が決まりました。さらにはメインイベントで、ダブル前哨戦です。 GH ヘビーと GH ジュニア、剣王大原はじめ、剣王大原ですよ、ね、再び再結成です。この2人がそれぞれの、挑戦者とチャンピオン、違法でドクトロワグナージュニア打賀組、いやこれすげえな、やっぱ喋っててもやっぱこのカードすごいよね。今の新日で言ったら内藤哲也高橋ロム VS、真田金丸義信、ちょっとユニットがね混ざっちゃってる、別にいいなそれは特にワクワクしねえなこういうこと言ってるからノアの人って言われちゃうんでね、まあ事実上ノアの人ですけど、僕にされてもね、はい、そんなノアオタが言っておりますっつって、すごいカードが決まってんなっつってね、はい、決まってんですよあとね、あの間に挟まってる 1.23 のあのー、ラジアントで、忠助宮城純太と陽平近藤修司っていう、あのバラしたシングルマッチも決まっております。ラジアントらしいカードですね。そして 2.4 の仙台、では、GH ヘビー級選手権剣王 VS 表でドクトルワグナージュニア、この話をしていなかった。試合終わった後ワグナーが挑戦表明をしてきたという流れがありまして、このカードが決まっております。あ、大事なこと抜かしてしまったが、もう戻んないよ。はい、です。いやこれはね、もう間違いなく今あのノアの人気選手2トップですよね。清宮海斗でもジェイクリーでもなく、剣王とワグナージュニアがおそらく1番人気2番人気なんじゃないかと思います。これまた困っちゃうね、どっち応援すんのって感じですけど、まあとにかく今はね、ノアを引っ張り上げるっていう意味でも、あ 影響力のある剣王がですね、ワグナージュニア相手にすげえ試合をして防衛してほしいなと思うばかりなんですけれども、いやとはいえね、ワグナーも GH ヘビー取ってほしいなとかね複雑な試合が 2.4 の仙台で行われます。はい、仙台サンプラザです。さらには GH ジュニアヘビー級選手権だが、強いチャンピオンだがに大原はじめが挑戦します。頑張ってほしいですね。はい、いや新日もね、マッチメイクなんだすげえなーって言われてますけど、ノアもすごいよ。さらには、チームノアがですね、自主興行というか、別動態で興行を行うことが、決定しました。 2.15 後楽園ザリーブプレゼンツリミットブレイク1スターティングオーバー、ね、あのノアの別動態で何すんのかなと思ってたんです。あの試合後コメントで小峠がね、別興行やりますって宣言した。N イノベーションみたいな感じになっちゃないかな、心配だなと思ったらですね、しょっぱなからすげえカードが組まれてるわけですよ。チームノアの人を中心とした、テーマ性の高いカードが組まれておりますので紹介したいと思います。まずはヒロキ VS 高見一之、いやこれは指定対決ですね。はい、なんだろう、いわゆる本編ノアの本体とはちょっと一線を画した形のマッチメイク、マンデーマジックはねそんな感じでやってましたけれども、リミットブレイクはさらにですねちょっと崩した感じなのかなというふうに思いました。さらにもう一個、これがねよくわかんない、なぜここで、リミットブレイクっていうねお題目にはもう合致してるんですけど、桜庭和志対関本大輔、もうどうしたなんだこれはこれはなぜノアでやるのかっていうところですけどね。はい、そしてモハメドヨネ VS 田中雅人、いやこれもすごい試合になるよ本当。2024年屈指のハードヒットマッチになること間違いなしです。2012年の火祭りね、ヨネは参戦してましたから、事実上の火祭りですよこれは。はい、さらにはですね、これ超メガカード決まってます。これがなんとノアで実現、藤田和幸、斉藤明俊 VS 真壁闘技、本間智明、藤田と真壁がいよいよ相見えます。新日本プロレスで同期だった2人、それぞれ別々のね、それから明暗くっきりとした別れ方をしたヤングライオン時代は、この2人がですね何年経ったか知んないですけど、デビュー経ってから、しかもどうやら2月15日は真壁のデビュー記念日らしいんですが、なんとリングで2024年に相見えることになりました。少ない試合数、全5試合なので、この試合はですね多分ガッチリやること間違いなしです。いやちょっとね、これがノアで実現するとはって感じですけど、まあ藤田和幸はかっこノアですから今、まあねありがたいそしてメインイベントになるでしょうこれが、塩崎豪小峠敦 VS 秋山純永田裕二、いやもうねぶっちゃけ今更秋山にねノアに絡んで、まあ、なんか偉そうにされてもちょっとイラッとするんですけどまあこのねカードが決まった今となってはね、あんまりそういうこと言うのやめましょう。秋山純永田裕二といえば、国内屈指のインタープロモーションタッグ、団体間超越したあの素晴らしいタッグチームの一つだと思いますね。これが、塩崎こと小峠とやると、小峠が一番落ちる感はありますが、本当頑張ってもらってですね、それから塩崎豪が、秋山純のですね胸板にバッコンバッコンチョップ打ち込むの、痛いプロレスをするのをですね楽しみにしたいと思います。2月15日やべえの決まった、はい、チームノア、なんならこれやるためにね別動態組まされたんじゃないかというぐらい、新しいノアにね、こう乗っかれないというか、塩崎が掲げたコンセプトに乗っかれる、オールドノアファンの人なんかはねもうよだれじゅるじゅるの興行だし、それからでプロレスリングマスターズっつって一線を退いた、もしくは引退をしたレスラーたちが、まあそういう試合をするやつあるじゃないですか。俺あんま好きじゃないんですけど、あれマスターズね、すごいんだよ、盛り上がるんだよ、入場してくるだけで OK だし、試合は全然面白くなくてもいいですみたいな興行なんですけど、俺あんま好きじゃないんですけど、それのまだまだ動ける人たち版みたいな、それからもう1世代下の人たちに送るマスターズみたいな感じじゃないですかこれね。えなんでちょっとこれは燃えますね。はい、ノア2024年、新日本プロレスに負けず劣らず攻めてきてますんで、これまた楽しみにしたいと思います。 てな感じで、ねえ、なんだかんだ長くなっちゃいますよ、結局。ね、YouTube 配信を前提にした、なんか短くまとめるみたいなのはやめましょう。ね、話したいことを、原稿なしでずらずら喋るのがプゴトのいいところだと思ってます。もう何年もこのスタイルやってる。もう600エピソード超えてますから、今更このスタイルを変えるのはね、ちょっとまあ良くねえなと思いましたね。引き続き今後もね、こんな感じでやっていきますので、よろしくお願いいたします。ということで、長くなりましたが、今日はこの辺でおしまいしたいと思います。国斉藤のプロレスのことは、リスナーの皆様のリアクションがガソリンです。意見、感想、ご質問などあったら、クエリ、もしくはハッシュタグ、プゴトでつぶやいてください。それから、徳のプゴト、スタンド FM というアプリの方で、毎週土曜10時ぐらいから、ほぼほぼ毎週やってますんで、もしよろしかったら遊びに来てください。それからもう一個、まだまだ足りんぞ。リスナー持ってるだろう。YouTube チャンネルも、このプゴトをね、そのまま YouTube にアップするチャンネルになってますんで、もしよろしかったら、もしよろしかったらじゃない。いや、全員だ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。